声の写経だより、写経だより、ナンバー163、2022年10月5日号、数字、夏の子供フードパントリーを開催しました。1ページ、令和4年度、歳末助け合い募金配分事業助成申請のご案内。2ページ。共同募金、赤い羽募金、歳末助け合い募金にご協力をお願いいたします。3ページ。支え合い通信。IoT 家電を活用した新たな取り組み。暮らし安心事業、実証事業、広告募集、以上4ページ、介護予防コラム、市民貢献人養成講座、貢献人の基礎を学んでみませんか？以上5ページ、幸せ川柳、善意の寄付、以上6ページ。日立ボランティアプラザニュース。7ページ。令和4年度共同募金、赤い羽募金、歳末助け合い募金のお願い。8ページ。最後に企業広告。目次終わり。1ページ、夏の子供フードパントリーを開催しました。7月23日、夏休み中の子育て世帯を応援しようと、フードパントリー食品無料配布会を実施しました。食品は市民、団体、企業から寄付を募り、寄せられた食品は、一人親世帯などにお渡ししました。受け取った親子からは、夏休み中は給食がないので、とても助かります。大好きなお菓子があって嬉しい、など、感謝の声が多く聞かれました。市社協では、12月にも、フードパントリーを実施する予定ですので、皆さんからのご協力をお願いします。開催日時、対象世帯等の詳細は、決定後、ホームページ等に掲載します。写真が3枚あります。フードパントリーの会場の様子と、一人親世帯などにお渡しした食品です。写真終わり。
ページ、令和4年度歳末助け合い募金配分事業助成申請のご案内。歳末助け合い募金の一部を助成いたします。特別援護世帯に助成、1世帯8000円。支援を必要とする世帯に助成いたします。対象と思われる世帯は申請してください。1、申請できる方、市内に居住し、世帯員、家族、全員の住民税、試験民税が非課税で、加えて次のいずれかに該当する世帯、母子、父子世帯で生活が困窮している世帯、満65歳以上の一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯で生活が困窮している世帯、満65歳以上の寝たきりまたは認知症高齢者の介護等で生活が困窮している世帯、在宅で障害児・障害者を介護し生活が困窮している世帯、同居する家族が病弱または介護を要し生活が困窮している世帯、その他生活が困窮している世帯、 生活保護法による保護を受けている世帯、住民税課税世帯対象となる方が施設入所または長期入院中6ヶ月以上の世帯は対象とはなりません。2. 提出書類。1. 特別援護世帯申請書。2. 世帯員全員の非課税証明書。18歳未満は必要ありません。3. 住民票謄本。世帯全員が記載されているもの。4. 預金通帳の写し。表紙と表紙内側。3. 申請書のある場所、お申し込み。1. 日立市社会福祉協議会。2. 日立市役所各支所。3. 社会福祉課。これらの窓口以外では受付できません。土曜、日曜日、祝日の申請は受付できません。4. 申し込み期間。令和4年10月31日月曜日まで、期限必着。申し込み期間を過ぎての受付はできませんのでご注意ください。地域福祉活動支援事業に助成。1団体2万円以内。年末年始にかけて行われる福祉事業に助成いたします。対象と思われる団体は申請してください。1. 申請できる団体等。市内に拠点を置く団体が対象です。1. ボランティアグループ。2. NPO 法人。3. 福祉関係当事者団体等。2. 配分対象の事業。事業区分。1. 住民参加による助け合い、支え合い活動。具体的な事業例。年末年始の見守り訪問活動や安否確認活動。支援の必要な方を支援するための集いや訪問活動等。2. 当事者団体等の活動及びそれを支援する事業。当事者団体等の活動。生きがい、交流、及びその支援等。3. 子育て支援、児童・青少年への事業。子育て支援や福祉教育、ボランティア体験などに取り組む事業等。4. ふれあい交流事業。一人暮らし高齢者や高齢者世帯、障害者等を対象とした交流事業。5. 社会参加を促進する事業。3世代交流ふれあい活動。地域住民との交流活動等。令和4年12月から令和5年3月の間に行われる事業が対象です。年間を通した事業は対象外です。3. 提出書類。1. 地域福祉活動支援事業申請書。2. 団体の令和3年度決算書及び令和4年度事業計画書と予算書。3. 預金通帳の写し、表紙と表紙内側。4. 申請書のある場所、申し込み。日立市社会福祉協議会。土曜、日曜日、祝日の申請は受付できません。5. 申し込み期間。令和4年10月31日月曜日まで。期限必着。問い合わせ、支社協、電話 37-1122。3ページ。共同募金。赤い羽募金、歳末助け合い募金にご協力をお願いいたします。共同募金運動については、毎年皆様のご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。 今年も10月1日から全国一斉に共同募金運動が始まりました。例年各世帯を対象に10月と12月に分けて実施していた赤い羽募金と歳末助け合い募金は10月に同時に行います。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。使い道、赤い羽募金、日立市の一人暮らし高齢者等の安否確認や生活支援活動、家屋の安全点検に、親子の交流の場に、福祉プラザおもちゃライブラリー、高齢者や障害者の外出先での付き添いなどの支援に、ボランティア相談提供、ボランティア地域活動相談会等、広報誌、社協だよりの発行に、県内の民間施設や福祉団体の支援に、全国の被災地の復旧・復興活動支援に、高齢者の訪問の様子の写真があります。歳末助け合い募金、年末年始にかけて支援が必要な世帯に、支援が必要な高齢者等への声かけや安否確認などに、市内23地区のコミュニティの地域福祉活動に、地域の子育て支援活動に、おもちゃライブラリー、障害児・障害者団体や NPO、ボランティアによる年末年始の事業に、令和3年度に募金の助成を受けた団体の紹介、高鈴台団地助成会。高鈴台団地助成会は日頃から団地内の高齢者の見守り活動等を行っていますが、高齢者の交流をより深めたいと、助成金を利用して高鈴台団地いろはかるたを作成しました。カルタの読み句や絵札は子どもたちや高齢者と一緒に手作りしました。高齢者からは、団地あるあるの読み句が楽しい、かわいい絵札に心も和みます、などの声が聞かれました。代表、渋谷靖子さん、写真。カルタを通して見守り対象者の皆さんと、たくさんのコミュニケーションが取れて嬉しく思います。これからも団地内に笑顔があふれるような活動を続けていきたいと考えています。写真が2枚あります。1枚目、高鈴台団地助成会の皆さん、会員21人。2枚目、手作りの高鈴台団地いろはかるた。写真終わり。
ホームページ、災害通信、IoT 家電を活用した新たな取り組み、暮らし安心事業、実証事業、地域の見守り活動にさらなる安心を、現在行っている高齢者などの見守り活動、安心安全ネットワーク、安心安全ネットワークとは、支援の必要な方が安心して安全に暮らせるよう、近隣住民や民生委員、児童委員、福祉専門職などがチームとなって声かけや訪問活動を行っている事業です。この取り組みの一環として、今年度 IoT 家電、インターネットにつながった家電、を活用した重層的な見守り活動を展開するため、現在、諏訪地区で5軒のお宅を対象に実証事業を実施しています。通信機能付き電球、ハローライトを活用した見守り。通信機能がついた電球を対象者宅のトイレや洗面所などに取り付けています。24時間、電球のスイッチの入り切りがない場合、
指定したメールアドレスに通知が届き、その後、地区の事業担当者や支援者が安否を確認します。地域の方々が直接お宅を訪問する見守り活動に加え、この取り組みがより安心の暮らしにつながるよう、今後有効性を検証していきます。写真が2枚あります。1枚目、通信機能付き電球をトイレに取り付けます。2枚目、通信機能がついた電球。写真終わり。暮らし安心事業の進め方。図があります。内容説明。対象者宅の書斎またはトイレに通信機能付き電球を1個設置します。電球内のSIMが発信し、基地局で受信します。点灯しっぱなしや点灯しないなど、何らかの異変があった場合、クラウドからモバイルパソコンへ、実施地区の担当者宛に翌日10時にメールを送信します。地区の事業担当者、支援者が本人の安否を確認し、体調不良など何らかの異変があれば119番をするなど対処を行います。事業担当者は C 社協に本人の状況を連絡します。図終わり。
報告募集。社協だよりで、記者やキー団体の商品、サービスを PR してみませんか。発行、12月5日、翌年2月5日、司法に織り込み、市内全世帯に配布されます。掲載スペース、縦45ミリ ×横88ミリ、掲載料、各号1枠3万円、申し込み、各発行の2ヶ月前までに、市社協、電話 37-1122 へ、先着順。
ページ、介護予防コラム、ふれあいサロン紹介、ハピスロ、金沢学区。大原団地集会所で行われているふれあいサロン、ハピスロは、近所の方の交流の場として、今年の5月にスタートしました。月に1回、体操や簡単なゲームなど、皆で気軽に楽しめるような内容の活動を行っています。6月にはサロン参加者の一人である、瀬賀沼さんが講師となって、お茶の作法を学び、それぞれ自分で立てたお茶を味わいながら楽しいひとときを過ごしました。ふれあいサロンとは、外出の機会の少ない在宅の高齢者等を対象に、地域住民やボランティアの協力による交流会やお話し会を進め、地域でのふれあいや生きがいづくり、仲間づくりの場を提供しています。市内110カ所で実施。写真が2枚あります。1枚目、シニア体操をしている様子。2枚目、各自お茶を立てている様子。写真終わり。瀬賀沼さん、写真からのメッセージ。サロン活動は、外に出て皆さんと交流できる良い機会だと思います。皆さんと一緒に活動していると、体だけでなく、精神的にも楽な気持ちになります。一人暮らしの方などで、家に閉じこもりがちな方は、サロンに参加してみてはいかがでしょうか。ふれあいサロンの活動内容は、各サロンによって異なります。詳細は問い合わせください。市社協、電話、37-1122。市民貢献人養成講座、貢献人の基礎を学んでみませんか。日時、 10月25日火曜日から11月29日火曜日、全6回、毎週火曜日、場所、福祉プラザ。対象者、18歳以上で、市内在住の方、前回受講者を除く、定員20名、料金無料、主催、日立市社会福祉協議会。1、時、10月25日火曜日、午前10時から午後4時10分。講義内容、オリエンテーション、成年後見制度の概要、法定後見制度について、任意後見制度について。2、11月1日火曜日、午前10時から午後4時10分。認知症の理解、障害者の理解、現役後見人による実践報告。3、11月8日火曜日、午前10時から午後3時、日常生活自立支援事業について、日立市の地域福祉活動について、家庭裁判所の役割。4、11月15日火曜日、午前10時から午後4時10分、後見業務の実務1、後見業務の実務2、対人援助の基礎。5、11月22日火曜日、午前10時から午後4時、施設見学、市内。6、11月29日火曜日、午前10時から午後3時、成年後見制度関連の法律について、日立市成年後見サポートセンターについて、受講しての振り返り、修了式、日程や講義内容等が変更になることがあります。講師は、弁護士、社会福祉等の専門職が担当します。講座終了後、直ちに市民後見人になるということではありません。申し込み、詳細は、市、社協、電話 37-1122 へ問い合わせください。
6ページ、幸せ川柳。ご応募ありがとうございました。テーマは平和です。応募総数119句の中から、支社協広報モニター委員による投票で選ばせていただきました。7月5日号に引き続きご紹介します。継承略。句は2回繰り返して読みます。チョキ出して、平和のサイン、はいチーズ。チョキ出して、平和のサイン、はいチーズ。桜井敏行、高鈴町。花めでて、命あるもの素晴らしき。花めでて、命あるもの素晴らしき。徳良富子、大久保町。平穏に、過ぎゆく日々に幸せが。平穏に、過ぎゆく日々に幸せが。豊田健一、小木津町。花めでて、庭を耕し、読書する。花めでて、庭を耕し、読書する。猪俣閣寺、諏訪町。初絶句、三世そろって祝い膳。初絶句、三世そろって祝い膳。小田部鳥、田尻町。投げる、打つ、親子の歓声、大空へ。投げる、打つ、親子の歓声、大空へ。
鶴巻和江、滑川町。美容院、帰りの妻をちょっと褒め。美容院、帰りの妻をちょっと褒め。林節夫、大沼町。下校時の子らの挨拶爽やかで。下校時の子らの挨拶爽やかで。鶴巻義雄、滑川町。やそじなる、初恋の人と虹の空。やそじなる、初恋の人と虹の空。橋本節子、花山町。健康は平和につなぐ第一歩。健康は平和につなぐ第一歩。山本博、諏訪町。彦生まれ、親子四代勢ぞろい。彦生まれ、親子四代勢ぞろい。飯山春、城南町。次世代の無事祈る日々、ジーとバー。次世代の無事祈る日々、ジーとバー。正岡聖子、西鳴沢町。助け合う、心が作る明るい未来。助け合う、心が作る明るい未来。恩田義行、西鳴沢町。ボランティア、笑顔で参加できる街。ボランティア、笑顔で参加できる街。沢口律子、西鳴沢町。善意の寄付、心温まるご寄付をありがとうございました。令和4年6月6日から9月10日、純不動、継承略。禁煙寄付の個人団体、佐藤元木、株式会社富士設備、株式会社筑波銀行、宇野島ビラ、HDP OB 会、気楽会、学校法人、茨城キリスト教学園。物品寄付の個人、団体、使用済み切手、書き損じはがきなど。蛭田のり子、曽谷とり、横山信之、石橋優子、小沢和子、鴨志田秀子、金沢交流センター、日高交流センター、日立幸い町郵便局、日立うさぎ平郵便局、日立小木津郵便局、日高郵便局、日立市清掃センター、新婦人の会、もみじ班、日立市役所、障害福祉課。日立市役所、田賀支所。日立市役所、南部支所。日立市、母子、家父、福祉連絡会。エンジョイリーディング。子供の家、認定子供園。ボランティアグループ、マーチ。茨城県、退職公務員連盟。日立支部、株式会社ダイナム茨城日立北店、鳴沢学区コミュニティ推進会、社会福祉委員会、鳴沢地区社会福祉協議会、中高寺学区コミュニティ推進会。
7ページ、日立ボランティアプラザニュース。C 社協日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。お気軽に問い合わせください。問い合わせ、日立市社協、電話 37-1122、 メール h.sakyo@isis.ocn.ne.jp 北地トンカチの会家屋の身近なよりどころ、会長前田博史さん、写真前田さんが活動する日立トンカチの会は、高齢者や体の不自由な方を対象に、家屋の身近な困りごとに手を差し伸べているボランティアグループです。この活動をしていてよかったと感じる瞬間は、作業後、ありがとうと言われたとき、その言葉に尽きるよね、と話す前田さん。会員同士が自由に意見を出し合い、より良い家屋の修繕方法を模索できることや、会で得た日曜大工の知識や技術を日常生活に活かせることが、この会の大きな魅力。今後は長く活動を続けていくためにも、新しい仲間を増やして、一緒に切磋琢磨していきたいと話しています。趣味を活かしたい方、興味のある方、何か始めてみたい方、ぜひ一度参加してみませんか？写真があります。日立トンカチの会の皆さんです。私たちと一緒に活動しましょう。写真終わり。ボランティア地域活動相談会、ボランティア活動を見学、体験してみませんか？市社協では、活動したいけれど、どうすればいいの？具体的な活動を紹介してほしい、など、皆さんの思いやご希望を伺いながら、活動におつなぎします。お気軽に問い合わせください。日時、10月25日火曜日、午前10時から正午、ところ、福祉プラザ、申し込み、10月24日月曜日までに、C 社協、電話 37-1122 へ。一緒に活動する仲間、ボランティアを募集しています。日立総合病院ボランティアグループ、会員44人、メンバーは、女性中心のグループです。病院内のボランティア室で簡易な作業を行っています。現在、金曜日に活動できる方を募集しています。写真があります。メンバーが作業を行っている様子です。写真終わり。ボランティアグループの詳細、加入に関しては、市社協まで問い合わせください。
8ページ。令和4年度共同募金、赤い羽募金、歳末助け合い募金のお願い。今年も全国一斉に共同募金運動がスタートしました。皆さんから寄せられる募金は、3ページに掲載している福祉事業の貴重な財源として活用されます。みんなで支え合う福祉のまちづくりを進めるため、お住まいの地域や学校、職場からの温かいご協力をお願いいたします。募集期間、10月1日土曜日から10月31日月曜日。町内会、自治会などに加入されている方へ、お住まいの町内会、自治会などを通してご協力をお願いしています。町内会、自治会などに加入されていない方へ、個人で募金を納入いただける方、次の共同募金納入票に、納入金額、氏名、住所をご記入いただき、募金と一緒に、市社協福祉プラザか、
お住まいの区域にある交流センターにお持ちください。市社協の取り扱いは、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。交流センターの取り扱い時間等は、交流センターごとに異なりますので、事前に市社協電話37-1122に問い合わせください。切り取り線があります。共同募金納入票です。町内会、自治会などに加入されていない方用です。個人で募金を納入いただける方。共同募金納入票。納入年月日、納入金額、内訳、赤い羽募金、丸円、歳末助け合い募金、丸円、氏名、住所の記入欄があります。お手数をおかけしますが、市社協福祉プラザか、お住まいの区域にある交流センターにお持ちください。
最後に企業広告。この企業広告の収益は、ボランティア活動の振興に充てています。身近で頼れる法律のパートナー、近藤法律事務所は、地域に根ざした総合法律事務所です。一人で悩まず、お早めにご相談ください。企業法務、不動産問題、相続問題、借金問題、成年後見人など、茨城県弁護士会所属、近藤法律事務所、弁護士近藤聡、日立市上根町 1-2-15、港南ビル2階、電話 0294-23-4355、営業時間9時30分から17時30分、土曜日曜祝日休み、http://kondo-lawoffice.jp/。ピアノ効果買取、ヤマハ、河合ほか、ピアノの処分に困っている方、今後ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中、電話一本で簡単査定、査定は無料。
10月23日日曜日までは、運賃無料サービス期間。
ぜひこの機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売、ヤマハピアノプラザ、フリーダイヤル 0120-27-0411、 株式会社串田ピアノ社、日立市幸町 1-7-13、 電話 0294-21-0411、 受付時間 AM11 時から。重い、大きい、運べない、粗大ごみ回収、お荷物1点からお伺いします。家屋片付け、お家、お部屋の中を空っぽにします。便利屋助さん、電話 0294-32-7288、 受付時間9時から17時。株式会社ブラントレーディング、日立市愛賀町 2-1、 一般廃棄物収集運搬業許可、日立市第205号、解体工事業登録、茨城県知事等-26第548号。研修発行、社会福祉法人日立市社会福祉協議会、郵便番号
317-0076、茨城県日立市大瀬町 4-9-13、福祉プラザ1階。電話0294-37-1122、ファックス0294-37-1124、E メール h.sakyo@isis.ocn.ne.jp。 業務時間午前8時30分から午後5時15分。1ページ右下の QR コードから社協ホームページにアクセスできます。この広報誌は赤い羽共同募金の配分金で発行しております。
以上で、声の社協だより、ナンバー163、2022年10月5日号を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。